それでもおかしいよね。だってさ、
はい、
それが八王子のあたりから横浜が横浜線っていうんだったらさ、あの JR のさ、あの東京駅を支店終点とする路線のどれもが東京線なわけじゃん。わかんないけど、
まあそのあたりに横浜らしさが出てていいんじゃないんですか。
ああ横浜らしさがね、はい、うちなんだぞと、はい、なんだ。いや八王子に対してはでかく出ていいかもしれないけど、
まあ、そうですほらあの埼京線とかは間取ったりしてる
じゃないですか。それでもさ JR が決めることで横浜の方に主導権はないよね。
まあそうですね、
横浜の方ね、あの変な今の知事みたいなおばあさんがなんか悪そうな顔してるよね。今日はそう顔の話をしたかったな。
顔の話ですか。
うん、顔は大きいよっていう話。これはまあ、
はい、
別に我々市政の、個人の話ではでも人は認めが9割とかなんとかってムーブメントになったけど、それは今更の話、はい、そうじゃなくて当たり前、ごく当たり前の話、
うん、
貴乃花と若乃花のね花田浩二さんと花田虎上さんの顔が逆だったらどうだったかとかね、いろいろ考えるじゃん。
ああ、なるほど、そういうことですね。
うん、そういうことじゃん。
はい、
要は、あの種付け先代に そっくり兄貴と、まあ、ちゃんとあの夫婦の子供である花田浩二こと貴乃花こと、すんげえあの情熱大陸かなんかすっげえ気持ち悪かった。
あ、そうなんです。
必ず親方の目を見ろお前これからそんなんじゃ上に上がれんぞとかいう、うん、あの怖い親方をやってる貴乃花ですけども、
はい、
あれ気持ち悪いんだよ見ててうわーこりゃ洗脳だなんだ言われんじゃしょうがねえわみたいなさ、はい、何の話してたんだ
けど顔の話
で早速それました、はい、顔は重要だって話、
はい、
大谷翔平ですよだから、
はいはいはい、
結局日本の今野球でなんだかんだってグイッと来てんのはもう4割ぐらい大谷一人の力だし、それは大谷っていうすごい人がいると、
はい、
それだけだったらそこまでなんだよ、はい、あいつ顔がいいんだよ、
顔いいです、ね、
これめちゃくちゃでかいから、
でかいですね、
この話のでかさはだから大谷という人の存在はすでにその、うん、だからその前にダルビッシュっていうのがあってのだから、
はい、
これだから、
はい、
でやっぱ田中マー君じゃ身を取ったわけよ。でもう誰も言わないけど、はい、ぶっちゃけると顔なんだよ、
はい、
顔がいいんだ大谷翔平ね。
いいですね。
で松井秀喜は良くなかったわけだよ、
はい、
だからそういうところの一線超えた超えないがスーパースターなんだよ、はい、長嶋茂雄しかり、
まあ、だからクリスティアーノ・ロナウドとかもそうですよね。
顔なんだよ、うん、であのデビッド・ベッカムとかさ、はい、だからその一線超えた時にそのスポーツファン以外を巻き込んだ何かが起きるレベル、うん、だけどメジャー行っちゃってじゃあうまくいくうまくいかないってなった時にやっぱどっかで他人事になってる、
うん、
で日本語文化圏、まあ、具体的にはこの列島しか日本列島しかないんですけど、うん、この中で日本人生まれ日本国籍の日本人がとかって言うんじゃ なくてあの結局その我々の常識の範囲内なんだよ日本列島っての
は、はいはい、
宗教圏なんだよ、
はい、
そうだよね。この宗教圏ナショナリズムってのは人種差別とかって問題もさ、
うん、
宗教差別なんだよね本質は全部、うん、話が通じる相手かどうかっていうことで、
うん、
我々がだから話が通じる相手じゃない日本人同士だから、
はい、
日本語圏内で
一応
だからその話が通じる相手が話が通じる場所で、
うん、
なんかすごいことやってるっていう、うん、で この三拍子揃ってスターなんだよ、はい、でもスーパースターとスターの違いは顔なんだよ、
はい、
もう残念ながらで大谷翔平を日本国内で変えてる今の日本球界盛り上がって当たり前なんですよ、
うん、
でも海外行っちゃうと多分トーンダウンする、
うん
うん、だからこんな当たり前のことをなんかタブーになってんだよ。でそれが言えないってなんで俺こんな話してるかっていうとものすっごい顔つき良くなったけど稀勢の里じゃダメなんだよいやあいつすっげえいい顔になった確かに、
はいはい、
でもひどかった前は、
はい、
見れたもんじゃなかった、うん、 で、最近の、それまでのモンゴルが寒い寒いって言ってるのは、その、まあ、文化圏が違う人たちが牛耳ってるって違和感も年寄りにはあるけど、うん、我々には正直ないわけよ。
そうですね。
うん、でも、白鵬と天鶴竜との違いは実力だったのかと思うの、うん、俺違うと思うんだよね、
うん、
先に顔の印象があるんだよ、
うん、
朝青龍はヒール顔だったじゃない。
そうですね。
だからヒールにしゃれたんだよ。
小錦もそうです
よね。そうだ、もう小錦、いや、あれ千代の富士がいたからだよ、うん、千代の富士がいなかったらまた扱い変わってくるわけだよ、うん、いくらでも高見山とかそのね黒話出して、はいはい、ベビーフェイスにできた。だってあけぼのは当初ベビーフェイスだったんだよ。
そうですね。
だから若鷹がもう明らかに追いついてきたってな時にヒールに展示させられてるんだよ、うん、で、あけぼのかっこよかったから
ね。そうですね。
だからその差なんだよね。この話遡ると稀勢の里の話なんですけど、うん、まあ天は要するにイケメンじゃねえからやっぱり器じゃねえっていう話、これは別に僕が思ってるんじゃないんですよ日本人が意識下でみんなそういう本音があるのに、その顔の話はやめようって、うん、みんなやっぱそれはあるからなんだよ、その建前の良識みたいなのが。でも嘘だと、うん、白鵬と天の違いは実力以上に顔の違いが大きいんだと、うん、それがあの扱いの差になってるんだって、こんな当たり前のことを絶対に思ってたって人に言えない風潮に僕はものすごい違和感を感じてるんですよ。で、まあこの後サッカーの話はいろいろあるけど、とりあえず相撲の話続けていい？
あ、どうぞ。
あの2回優勝縛りを稀勢の里が剃られて、はい、そこまでして日本人を横綱にしたいかうんぬんの話があるんだけど、
はい、
まあその2回優勝の話も歴史は意外と浅いわけで、
うん、
なんか30年前ぐらいの話なんだけど、うん、もうちょい前かな、40年前ぐらいの話で、これは二羽黒でしょ、
うん、
でその二羽黒ってのはまあ僕なんかプロレス好きだから北尾浩二っていうと、
はい、
もうそっちのイメージが強いわけ、
はい、
元相撲だからみんな仕方ないって分かってるけど、でっぷりして出てきて、うん、でなんか変な空手みたいなの始めて角刈りでね、
うん、
大してイケメンのイメージじゃなかった、うん、で正直な話、横綱二羽黒の時の方がシュッとしてるわけ、
うん、
でそれは僕たちの世代からすると子供の時しか記憶がないの、
うん、
だからあんまり意識してなかったんだけど、最近この話題がワイドショーであるでしょ、
はい、
稀勢の里の話題から遡って二羽黒って、横綱二羽黒ってピンスポット写真が出たら、
はい、
めちゃくちゃイケメンなんだよ、あ、これは優勝関係なく横綱にこれはっていう機運になるよこれはっていう、当時から顔で決まってたんだよ、そういう扱いって、
はい、
だから要するにその前後の横綱より実績が弱くても横綱になれた二羽黒ってのは、まあ、僕なんかその慣れの果てである北尾浩二というプロレスラーでしか、うん、そのどっちかというと見た目の印象はないから、
はい、
でましてやそのちょい後に千代の富士出てきたりして、うん、みんな霞んでんだけど、二羽黒めっちゃイケメンなんですよ、
うん、
見たら。
僕の中でのナンバーワンイケメンは寺尾ですけど、
いやだから寺尾もそうだ寺尾もあの顔なかったら小兵でなんたらとか言って、
うん、
あんな風になった。だってあの人の最高位関脇とか小結びとかだよ、
ね、はい、
別にそんな人山ほどいるわけだよ。
しころ山親方でした
っけしこのの目書きづらいことではない
金平にまたまたまたまた
寺尾も亡くなっちゃってるからね、
うん、
まあね、だからだから俺もおかしいと思ったのは、そのまああのほら今北東美香が理事長やってるでしょ、さすがに高菜は早いっていうのはあるかもしれないし、うん、まあ、あの人いわくつきだから、うん、このあとスッとなれるか時間かかるか分かんないけども、
はい、
基本的にはその昔と違って50、60代になってからじゃなくてもいいじゃないかって気分あるじゃない、
うん、
将棋の谷川もそうだったけど、まあ、谷川さんもトラブってやめちゃいましたけどね。
今回佐藤九段が、
あ、佐藤康光なの、
はい、
が上がるの、
はい、
なんでハブじゃないの、それまあ同じだけど、森内とかでいいじゃない、
今回は佐藤です。
あ、でもしょうがないね、ハブ変人だからねで森内もっと変人だからねあの世代でまともな人と佐藤康光とか、はい、そういうことになってる、
妥当なところに落ち着いた
んです。いや普通に行けば島明でもよかったけど、だけどまあそのスキャンダルの渦中にね、うん、当事者だった人だから、ま
あ、あとハブとかはやっぱり対局の方があるから
え、そうだそうだ、うん、会長兼現役ってミサミツァルみたいなことやったら死んじゃうか死んじゃうからね
、はい、
ある日、
ね、
ある日プルプルってこうハブブルーし始めて、はい、ガクーンっていっちゃうから。何の話って言ったら相撲の話だね、
はい、あ、ちょっとだけ戻していいですか、うん、大谷の話なんですけれど、うん、大谷イケメンなのはあるんですけれど、ちょっとだけフォローさせてもらうと、やっぱり大谷クラスが今までいなかったっていうのは、
いや、あれは特別だよ、
特別すぎるから。
特別だけど、
ちょっと例を出すのは申し訳ないので清原と桑田にしましょう。
いや、要するに あれのそのなんていうかな、唯一無二感というか、
うん、
空前絶後感は誰もが認めてるんだけど、うん、その一つの、カテゴリーが、うん、 時代によって盛り上がったり盛り下がったりするときに、その強烈な個人の力っていうのは、はい、そんなに重要かって話なんで、うん、逆に白鵬一強の時に、うん、今の相撲ブームなかったわけだよ、
うん、
朝青龍の時なんかもっと露骨に一強だったわけだよ。
そうですね。
でないじゃん、
はい、
だからそういうことなんだよ。そういうことなんだから今ガーッと来てるのは、うん、なんかいろいろ別の要因で来てる、
うん、
全体的にね。それでもそのなんていうかな、あの稀勢の里がこうなったら、まあ、いろんな要因があるけども、うん、いろんな全方面の後押しがあるけど、うん、まあ白鵬がちょっとやっぱり前世折れ曲がったっていうのと、うん、まあその実はそう優勝2回優勝2回ってさんざっぱら言ってたっていうのは横綱歴代にして20人もいないっていう歴史だよね、はい、20人ぐらいかちょうど分かんないけど、はい、まあそのなんだな70人いる中の20人の伝統かってなっちゃうんだよ。うん、そんなの、うん、で原因作ったのは二羽黒がイケメンだったのが悪い、はい、悪いっていうかイケメンだというだけで、その結局日本人がちょっとやっぱひいきしたところがあるわけだ、
うん、
だからそれの反省ってことでしょ、うん、でももういいんじゃねえかみたいな、
うん、
でもうイケメンとはお世辞にも絶対に呼べない稀勢の里に対してそれやってあげるのは僕は悪いことではないと思うんだけど、うん、稀勢の里が実力が追いついてるかといえば確かに追いついてない。でも天の方が追いついてなかった。天じゃない、鶴竜、鶴竜の方が全然怪しかったわけじゃない、うん、だから横綱になって速攻で5敗とかさ、
はい、
でその後、その後も8勝7敗とかさ、うん、朝青みたいなことやってるわけでしょ。それはダメだよねって、はい、横綱になると取り組みって急に楽になるわけだよ。
そうですね。
だなんでその横綱2場所連続で申し分ないかっていうのは、うん、大関が一番大変だからなんだよ、
はい、
全部と当たるんだよ、前頭の強いとこから。
そうです、
ね、自分たちと同じような関脇横大関2人3人と当たって、うん、まあ部屋同じやつ以外はね当たって、うん、最終的に格上の横綱と必ず当たるわけだよ、
うん、
でそれに1敗とか2敗とかまでで、
うん、
一番勝つっていうのを2回やるっていうのはもうこれはその時期の最強とみなされるわけで、
はい、
横綱ってことでしょ、
はい、
理にかなってんだけど、うん、その横綱になった後は逆にそうなんだよ、10勝5敗とかにさせるわけにいかないから、初日とか前頭2枚目とか3枚目とかって平気で当たってきて、ね、はい、なんならその三役と全当たりしないわけ、
うん、
場合によってね、
うん、
だから楽になるわけだよ、うん、これこう当たり前常識になってるけど、うん、よく考えたらおかしい話なんだよ、うん、
だって例えば3日目で横綱対横綱とか絶対ないですもんね。
まあだからそれは番組やってるのがいて、うん、ちゃんとおこいつなんか平幕のくせに勝ってんなってやつはどんどんきつくなっていくわけ
で、そうですね、
相手が、
はい、
この辺を再現してるのが突っ張り大相撲ってゲームなんですけど、あれはそういうことじゃないっていう、
まあ普通にゲーム的ですよね。
いやだでもまあそれはほら興行であるし、
うん、
悪いことではないわけだけど、そうですね、明らかに横綱になっちまえばこっちのもんっていうスポーツなんだあれ、
うん、
ある種、
はい、
だからそこで気抜けてまさに二羽黒だけど、うん、それでも勝てないっていうのはよっぽどやっぱ実力に疑問符が残るわけです、うんうん、だからそうなったら引退しかないっていうシステムが実はすごい薄氷の上を歩むような、
はい、
システムなわけでしょ、
はい、
うん、すげえ。で逆にその2度優勝のギミックを利用してその数学的にちょっと偏っただけで、うん、こうやって3人生まれちゃったわけじゃん、うん、モンゴル人って。
そうですね、
そうだからその反省でしょ、
うん、
2度優勝すりゃいい、でもそうじゃなきゃダメみたいなのは、
うん、
確かに長いことそれはバランサーになったかもしんないけど、結局その悪い方が今出ちゃって困って力技で稀勢の里に戻しましたっていうのはそこまで悪いことでは僕はないとは思うんだけど、まあ残念ながらブームはここまでで、はい、
うん、
なぜなら稀勢の里の顔が良くないからという、誰もがタブーで言えないことを僕ははっきり言いますけど、顔ですよ、サッカーとかもそうなんだよ、
う
ん、まあとほんのちょっとだけ、
うん、
本田か香川が申し分のないイケメンであるか長友の背が高いかだったら、うん、もうちょっと違ったと思う。
内田ってやつが、
いやだから実力ないじゃん。
いや実力あります。
いやそのだから 要するにディフェンダーじゃない。だからそういうとこなんだよ。
長友だってディフェンダーですよ。
いやだそういうとこなんだよ、はい、ギリギリそういうとこなんだよ。やっぱり点取んねえとダメなんだ、うん、だからアシスト、せめてアシストじゃない、ダメだ、ね、長友だったらクロスでアシストになったとかって、うん、なってじゃん。まあ岡崎でもいいんだよ、うん、やっぱね、そこが例えば中澤みてえな顔してたら、うん、まあ長谷部でもいいけど、ああいう人たちが最終ラストパス出したり点取るような人たちだったら、うん、物変わってくるわけですよ。
でも香川はまだいい方なんじゃないんですか。
だからいい方で終わりなの、うん、サッカーが爆発しないのは大谷じゃないから、ね、あいつらが大谷みたいにでかかっこいいっていうのがないからなんだよ、
はいはい、
うん、だダルビッシュみたいなグーの音も出ねえ、はい、あの面構えがいないからなんですよ、うん、もう残酷だけどそうなんですよ。それ以外に何にもないんですよ、あの結局は。だってそのスポーツのファンってのは元からいるんだもん、
うん、
関係ないやつらをどんだけ引っ張ってくれるかって話ね、うん、それは女子供なんだよ、顔しか見てねえんだよな、
はい、
残酷だけど。でそれをなんでもっと明確にしないのか、だから例えば小学校中学校とかの、ね、野球のスカウトなんて運動能力じゃなくても顔で決めなきゃダメなんだよ、もうそのレベルまで来てるってことなんだ。要はそのお金の世界だから、うん、ものすげえ残酷だけど、で顔のいいやつの中からたまたま才能があったやつに特化していくっていう、まあ錦織系とかになってくると話別だよあれはもう関係ないレベルまでいくけど、でも残念なことにあいつはそのこの宗教圏を嫌ったっていう方針が成功してるわけで、もうその顔以前の問題でね。だから結局そんなことじゃダメだよっていうのを突きつけられてる象徴なんだよ、錦織系ってのはね。このクソ国家で育てた限り、そういうことにしかならないっていう、ものすごい目のある親の勝ちパターンでしょ、あれが。福原愛だってそうじゃない。あ、ダメだこれっつって。だから要するに幼少の頃にチヤホヤチヤホヤされて、テレビが舞い込んで舞い込んで、で撮りたいのは卓球 の上達ぶりじゃなくて泣き顔を撮りに来てるわけだよ。でそれも察知するわけだよ、周辺は。ああこれダメだっつって、大人になったらポイ捨てされると、うん、大人になってポイ捨てされないためにはもう素直に中国に頭下げて、うん、鍛えるしかねえっつって連れてって、うん、で実際にそれで日本の卓球業界が底上げが効いたわけだよ、うん、福原愛が大したことないまま高校ぐらいで、うん、要するに第二次成長を迎えた後に大体みんな弱くなるわけだよ、うん、福原愛がそこで終わってれば日本の卓球はそこまでだったんだよ、うん、だからそうじゃないでしょ、福原愛を中国にやったっていうあの周囲の勝利で、
うん
うん、結局そのあの子がそれで折れなかったというか、
はい、
日本の女子高生や JK やってたら多分卓球嫌いになってたと思うんだよね、うんうん、だからそこすごい冷静に見極めないってか、業界は本当にうまい、なんていうかな、それ潰さなかった、
はい、
卓球業界は俺は偉いと思う、うんうん、やっぱり分かってるっていう か
彼女はどうですか、名前は何ですか、早野さやか、何さやか、
平野さやか、
平野さやか、
今別の平野がすごいグイグイ来てるけど、ね、若い子もね、
はい、
うん、あれもでもリオオリンピックのメンバーだったんだよ ね補欠かなんかでね、はい、実力はほぼ一緒だったっていう話だよね、うんうん、まあ確かにその子の時代になるよ、
うんう
ん、卓球はもう動体視力のスポーツだから
年取ると
ピークは20代前半なんだよ、
そうです
ね、身体能力とその動体視力の掛け算で、
はい、
どうやっても25ぐらいまでがピークで、特に女の人は、
はい、
うん、やっぱお尻とかにお肉ついてくるから、
うん、
もう20代後半とかになると、うん、もう絶対避けられないから。何これ、拍子木
なんですか、
火の用心か、
ずっと気になりますね。
なんかなんていうの、そこの水泳とかそうじゃん、
うん、
発育とかともう避けられない、
そうですね、
うん、マラソンなら一番はな、うん、女の人ならではのそういう部分とかあって、うん、卓球の場合はもうしょうがないね、年齢がやっぱ物言うから。でもさ、だからそれも卓球もそうなんだよ、別に俺福原愛が好き嫌いとか、福原愛、なんだっけあれ、石川佳純論争とかさ、
はい、
もう嫌なんだけどさ、
はい、
まあ、この彼女らは見れるじゃない、
うん、
で男子の水谷はさ、畑陽君
なんか、ね、そうですね、
ね、ただの畑陽君、はい、畑陽君の最近見た、
見てない
です。お笑いトライアウトっつって野球のトライアウトになぞらえて、はいはいはいはい、お笑いでもう今沈んでるやつをめちゃイケでトライアウトみたいにやったの、はい、野球場のマウンドでなんかギャグみたいなやらして、はい、でなんかプロデューサーみたいなのが集まって、はい、点数つけて球速みたいに点数を出すみたいな、はい、くだらねめちゃでそのめちゃイケ自体相変わらず滑ってるんだけど、はい、旗よく出てきてこれ以上ないぐらい滑ったのでそれがめちゃくちゃ面白かったっていう、はい、あれはいいぞっていうさ、うん、なんかあのこんなにも人頑張ってこんなに面白くなくなれるんだってい う,、うん、いうぐらい感動的なぐらいつまんなくて、うん、だ番組としては大成功してね、はい、だ密着してんだよあのバースデーみたいに
あ、はい、
なんか嫁子供みたいな、
はい、
映して移動の新幹線とかでこうやってアップでなんか映して密着してそれでなんかじゃあいざギャグやりましょうとか言ったらフェニックスとかやってくっそつまんでシーンってなって
相変わらず富士は下水です
なんかそれがでもどうも仕込みじゃなくてここで旗よく面白くなってくれっていう感じだったの。
あそう
作りとして。
いや
いやあれねひどかった本当にまれに見るぐらいつまんなこんな芸人がネタをテレビでやってこんなに面白くないっていうのは、うん、なんだろう深夜とかであるじゃんすげえ全然実力伴ってない若手が出てきてで全然まだ物になってないっていうのを、はい、あの 笑うっていう、はい、あれはどう考えてもなんかもうどうしようもないっていう救いようがないっていうのをよくやったなと思って、
うん、
でもあまりに救いようがないからこれは面白いわと思って笑っちゃったんだけどあれだからもう再ブレイクさせようがないんだよ、うん、つまんねえから、
はい、
でそれがでもなんか最近は そっちもちゃんとスポットが当たるようになっちゃったんだよなつまんねえってのも
まあ文人とかそうです
文人
先週また文人やったんですよまあひどかったですよ
ちょっとまたってずっとやってるじゃんあの人だ
っていやだから1年ぶりぐらいに文人やったんで特集であ
テレビ
テレビで
バカリズムがまた文人のとこ行ったらね、はい
まあひどかったですよ
ひどいよねあれはね
やばい
っ
すね
だって成長するわけないもうなんか40ぐらいだったわけでしょもともと発掘されたあの YouTuber がやってる時に人格完成してんだから、はい、そこからどうマシになるの10代
じゃないですからね
そこからどうマシになるんだって話だよねあのねなんかねチョコレートプラネットってまあ、
はいはいはいはい、
まあ好き嫌いあるけど、
はい
そのコンビがやってるグダグダスイッチっていうのが面白かった、
うん、
ピタゴラスイッチなんだけど全然うまくいかないで、はい、こうビー玉もめくめくもう一回こう持ってきてやり直したりとかをグダグダやるっていう、それわざとそういうの作ってるんだけど、はい、あれ良かったっていう、うん、まあそれはいいんだけどあのその二歯黒話と世も末だなみたいな話が、はいはいなんだっけなまあまあいいやなんまあいいや一回切ろうか
あじゃあ世も末だなで一個いいですか、うんうんキングカズが練習中に怪我したそうです
世も末じゃない当然だよ50なんだちょっと待ってみたいなさ自主トレって何やってんのって
相手とぶつかったとか言って
さすがに野球とサッカーは別だからっていうやめないよじゃないやめないよだからいがいらないやめなよ
添削で×です
そうやめないよっていいところ×やめなよ